もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、66歳。
66歳、はい、結婚してます？
はい、してます。はい、
ご主人何歳ですか？
65歳。
お子さんは？は
い、2人。
はい、何歳ですか？
41と38ですかね。はい、はい、
で今お二人で生活してるんですか？
私の母と3人です。
お母さんと3人。はい、わ、はい、かりました。で、はい、どんな相談ですか？
はい、他県に高校に行ってる孫息子のことなんですが、
41歳のお子さん、それとも30、
はい、下の娘の38、
38歳の、はいはい、お嬢さんのお子さんが、
はい、
他の県に行ってる。はい、はい、それで、
それで無事3年間、はい、卒業までこぎつけてほしいなっていう思いが、
はい、
私とも、まあ、娘も同じなんですけど、
はい
はい、ちょっと野球の特待で行ったんですが、
はい、
成績も振るわず、
はい、
野球もボールも触れない状態で、で野球も3以上成績を上げないと、
はい、
その勉強先にクリアしてからみたいな感じ で、
まあ、お孫さん今何歳ですか？
高2、16歳。
高2の16歳。ね、
はい、
はいはいはい。
で自分の方向とか夢とか、はい、モチベーションももう下がって、はい、こんなはずじゃなかったなっていう自分はいると思うんですが、
うん、
まあ無事にとにかく3年間過ごすにはこちらがどういう姿勢とアドバイスをしたらいいのかなと思って日々、
ね、
はい、
でお嬢さん自身はいろいろあなたに相談に来てるんですか？
近くにおりますので電話とかで、はい、
はい、息子がこういうことでちょっと頭悩ましてんだっていうようなことをお嬢さんが言ってるわけですね。
はい
はいはいはい。でお嬢さんはどちらかというとあれですか、学校の成績が悪いようなことをすごく気にしている方
ではないです？
それでお孫さんこれお一人ですか？このお嬢さん
3人孫がおりまして、長男なんですね。
あ、16歳の子が長男。
長男、はい、はい、で2人下に娘が孫娘がいます。
あ、そうですか。
はい、
それでこのお嬢さんの夫婦関係って言ったら夫との関係っていうのはうまくいってるわけ？
今ちょっと離婚しまして。
あ、そうすると母親一人で育ててるってことですね？
そうですね。あ、はい、
わかりました。で昔のことはもうわかんないかもしれないですけれども、はい、その離婚する前っていうのはまあ、それなりにごく普通に勉強をしてクラブ活動をやって友達と遊んでっていう。
で今野球シニアにも一頃入ってたことがあって、
はい、
それこそもう朝から晩まで野球漬けだったんですね。
はあはあ、それは何年生ぐらいですか？野球漬けになってると
思う。子供の町内の野球からですから2年生ぐらいからですかね。
小学校の2年生ぐらいかな、
くらいからもう野球町内会のに入って、でちょっとシニアに入って、うん、で中学に入った時に、うん、学校の先生から野球学校の野球部に入らないかっていうお誘いをいただいたと思うんですね。
はいはい、
はい、誘っていただいて特待みたいな形でどうだろうかっていうことで他県の先生が、
はい、
高校中学の先生も口添えいただいて、
はい、
寮生活に今に至ってるんですけど。
そしてその小学校2年の頃から始めて野球漬けと言われるほど野球好きだった野球も高等学校の今16歳になるとそれほど熱心ではなくなってるってことですね。
まあ上には弁がいますし、の中の蛙図で、
はい、
で中学の時は、まあ、そこそこ遠征に行って結構少数ではあったんですけど、うん、優勝したりもして、
うん、
ある程度満足してた自分がいたと思うんですね、
うん、
ですがやっぱり高校になるといろんなところの方が集まってきて、うん、 お世話いただいた方が辞めてしまって、うん、今の監督と方針がちょっと違ってきたんですね、
うん、
以前はその勉強できなくても、うん、野球頑張って甲子園行こうみたいな感じの先生だったんですね、
うん、
私もお会いしたんですけど、
はい、
で、去年その方も辞めてしまって校長も変わってしまって、
はい、
で今の監督が、まあ、成績が3以上の、 あの点数を取らないとダメって、
はい、
まあそれはそうですよね、できるように越したことないので、
はい、
ですのでその赤点を取って追試ですよね、要するにそうすると、はいはい、野球よりもその学業優先ということで、
うん、
じゃあその勉強しなさい、追試受けなさい、それじゃないと、はい、それこそ野球場にも球にも触れない状態で、
うんうん、
自分が多分見失ってる方向を見失ってるっていうのもあると思うんですけどね、
うん、あなたはこの16歳のお孫さんとは直接話しているんですか？
いや、やっぱり娘からですね。
はい、それで今あなたとしては、まあ、お嬢さんから通じた話をするとこういうような状態になっていると、うん、
はいはい、
でこれに対してどう接したらいいかということですか？
そうですね、3年間辞めずに、はい、モチベーション上げてもらえたら。
3年間辞めずにっての野球を辞めないでって。
もちろん野球もあの学校もですよね。
で、はい、そのことをお嬢さんがあなたに相談しているということですね。
そうですね。
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
とてもいい声ですよね。そして非常に本当に、はい、あのね、まず間違えてしまっているのは、おばあちゃんという立場と、はい、おばあちゃんが孫に教える世界、
はい、
それを母親の役目と母親が指導する世界と混同してるんですね、今日の話は。
はい、
実はなぜあなたはこの子にこれだけどっぷり浸かるんだろうっていうのは、私まず一つの疑問だったんです。
はい、
そしてこうどっぷり浸かったために、
はい、
このお子さんの将来があるのに、あのおばあちゃんの立場、あなたの世界観で、
はい、
全部この子にですね、
はい、
色をつけてるんです。その色がですね、非常に私でさえも、結構私は前向きに生きる人間ですけれども、このいい声で理性的に言われたら、もう私は人生絶望です。あなたがおっしゃった言葉ちょっと言っていますね。
はい、
上には上がいるんですよね。井の中の蛙なんです。少数であったけれども、優勝勝ったんですね。で、ある程度自己満足してるんですよ。このお孫さんのあなたが感じたもの、あなたがここで気合を入れたいっていう部分、この話全部なんです、
うんうん、はい、
だけれども要するに特待で言ったっていう言葉はすごい言葉なんだ、これはすごいんですよ。特待ってのはその時のその特待っていう、あなたが自分の自己満足ですね、自分のプライドを作ったその特待だけをキープしようと思うがゆえに非常にのめり込んでしまって、この言葉どうですか？上には上がいるんですからとか、世の中の蛙ですからとか、少数でしたから少数で、人間少数でも何でも勝ったは勝ちなんですよ。でもそこに必ず勝ったとは認めないんです、少数だったから。こうして、
違う、少数だったんですが優勝して勝ち進んだ中学時代があったんですね。
そういうことです、
はい、
そんなこといらないじゃないですか。ただうちの子ね、お孫はね、小学校で勝ち進んで優勝したんですよ、そういう言葉を人間欲しいんです。
あ、はい、
わかります。全部あなたの言葉だと、私がですよ、逆にあなたという方が私のおばあちゃんとします。逆転ですけどね、はい、私もおばあちゃんですけども、はい、でも逆にしましょうか、はい、で私が子供とします、孫とします、
はい
ね、その時私元気で頑張ったのよって、そうね、あなたは元気でいいんですけどね先生、頭は空っぽなんですって言われると同じなんですよ。すると何なのって思うのね。でこの子はね、何にも病気をなくってね、親は悲しませていないんです、元気な子なんですよ。元気な割には成績は全く、もう将来ないんです、元気と健康だけでって言われた時に、私はこの元気と健康が悪いことだと思ってしまうんですよ。 必ず褒めるっていうことは、そのものを褒めてほしいんですね。無駄なね、形容詞はいらないんです。でも、あなたはなぜそれを言ってしまうかってことです。そこに、なぜこのお孫さんに言ってしまうかなんです。このお孫さんは黙ってね、寮生活して、何かの時、例えばですよ、おばあちゃんの役目っていうのは、おばあちゃん今度成績下がってしまってね、特待生だけどダメかもしれないって、あなたね、特待になったってことは運が強いのよって。その運が強いってことを信じなさいよって。今一点ダメでも、一点ずつ増やしていけば、元に戻れるのよ。ダメだったら、元に戻ればいいじゃない。普通の子は特待ではなくって、言ったのよって。神様があなたにだけ特待ということを与えたんだって。その特待生という勲章をですね、大事にしなくちゃって言ってほしいんですよ。そうすると、あのお父様が別れてね、一生懸命野球漬けではなくって、野球の中にのめり込まなければ人生生きていけない。野球漬けって言われてしまったら、漬けか？どうやっちゃうの？野球で頑張ったじゃない。きっともしかしたらね、あの時いろんな悲しみがあったかもしれないけれども、僕には野球があるんだって、野球を支えにして、特待生で竹に行って、きっとその時はですね、同じ同級生は羨ましいなと思ったかもしれないし、同じ同級生のお母様たちは、あの子はね、しっかりしてるわねっていう賛美があったと思いますよ。その一瞬の賛美とか称賛を忘れてしまって、あれはあれ、これはこれで知ってしまったら、この子の立つ瀬はない。野球漬けではなくって、野球があったからこそ乗り越えてきたんですよ。子供は本当にシンプルじゃないんです。複雑なものを持ってるんです。子供は大人以上に大人の考えを持っていますので、ね。まあ、いろんなこと言いましたけれども、お孫さんは心配ないですよ。先生、いかがでしょう。
ありがとうございました。
お嬢さんに、つまり、娘で、はい、あなたのお嬢さんにね、はいはい、アドバイスをするとすれば、はい、息子さんが、自分を知ることを励ましていくことです。本当の自分を知ることを、母親として励ましていく。
はい、
本当の自分分かんなくなってるわけでしょ？
そうですね、多分。
だから本当の自分がどういう自分であっても、私はあなたを受け入れますよという母親の姿勢が大切なんです。それが一番今大切な時です。あなたがどういうあなたであっても、お母さんはあなたを受け入れますよという、その姿勢ですよね。それでないとお孫さんは自分を見失ってますから、
はい、
怖いですよ。今例えば、俺本当野球嫌いだったんだ、これ気づくのはものすごい怖いですから。だけれども、大原先生がおっしゃったように、野球があったから今まで生きてこられたんですから、
ですよ、ね、
うん、そのことと別なことなんです。本当の自分を知るってこととは。だからお嬢さんに、あなたがお嬢さんに接するのは、やっぱり本当のお孫さんを受け入れるということですよね。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございました。
能動的な人は人を放っておけます。